ご神君、一つ、家柄一筋を改むるより、互いに人情柄を改めよ。幸不幸は神様のおかげをいただき、初めてお許しを受けねばならぬことがわかります。許されるということは、私どもの心次第でありますから、家柄一筋は幸不幸には関わりありませんのに、人間の見栄や気ぐらいばかりで家柄一筋を申します。つまらぬことです。同時に神様の帰還にもかなわぬことです。家柄一筋が元で昔からどのくらい悲劇が生まれたかわかりません。プライドを捨てたところから美しい人情柄が生まれます。家柄よりその人情柄と言われるわけですから、家柄というのは今までのまあしきたりというのでしょうかね、ありますね。何々家、何々家といった家のまあ格式というのでしょうか、そういうものを見合わせようとしたりいたします。それより人情柄というのは心ということでしょうね。それこそ昔は何々家と何々家で、その縁組をするというようなことでしょうね。まあ最近ではそういうことはないとは思いますけれども、中にはまだ残されているのかもしれません。それより本人同士の心を見合わせようということですから、その教祖様の時代であってはこれは画期的なことだったのかもしれませんね。その当時の結婚というのは家と家との結婚、まあ結びつきということだったのでしょうが、それが個人の人と人とのまあ結びつきというのか、当人同士の心を大切にしなさいということですからね。私どもの心を大切にする、このことが教祖様がおっしゃっておられる、またこの信心でまあ大切とされるところだと思いますね。師匠はそれを心一つで全てを作るとも教えてくださいます。やはり心なのです。どういう心を作るのかということですが、またの御教えに天地日月の心になること寛容なりとありますね。まあ、たった一回だけですかね、経典の中にありますのは。それでも師匠はこの天の心、地の心、日月の心こそが私ども人間が求めていく、身につけるべき心だと。それはどういうところからそう体得悟られたか、それは師匠の新人生活というのでしょうかね、師匠の新人のその歴史の中でよくよく振り返ってみたら、ああ、あれは泥の心を作らせるための働きであった、あれはあの時は天の心を身につけさせるための働きであった、あのことは日月の心を身につけさせるための神様のお働きであったということが、まあ後々に感じられたのですね。最初から師匠も天地日月の心を求めて修行をされたわけではないけれども、ある何年か経ってみると、なるほど、あれは天の心であった、地の心であった、日月の心を身につけさせようとさせる神様のお働きであった、ということが、成り行きを大切にしてこられた中に悟らされたわけですね。神様が人間氏子に求めておられるのは、地の心、受けて受けて受け抜く泥の心であり、天の心、与えて与えてやまぬ麗しの心であり、 そして日月の心、実に丁寧な心だと。そういう心を身につけさせることのための働きが私の身の上に起こってきていたということに気づかれたのですね。いわばその身をもって天の心、地の心、日月の心をまあ身につけさせようという神様のお働きに触れて、触れられて、そしていよいよ私ども人間が身につける心、その稽古をせねばならない心、それは天地日月の心だと、まあ悟られたのですね。そしてその天の心、地の心、日月の心こそが神様の心でもあるのだと。ただし釘を刺しておられますのは、天地日月の心、それはすべての天地の心ではないと。人間が幸せになっていくことのための天の心、地の心、日月の心だと。まあ天地といえば、中にはそれこそ地震があったり、大雨、大風、台風、そういうものがある。天変地異というものがありますね。そういうものもやはり天地の心の中にはあるにはあるわけですね。しかしそういう心では人は助かりません。ですから人が助かることのための天地日月の心を目指せと、精進していけということなのですね。中でも今朝教えていただきますのは、師匠はまた生き神を目指しての精進、この世には魂を磨きに清めに来たのだ、ではその魂を磨くとどうなるか、その魂を磨くということは結局生き神、神になることを目指しての精進だということですね。神になる、その私どもが神の氏子として、神の子として正しく育てば神になるわけですからね。青虫がなるほど自分が大きくなって蝶々になるとは思いませんけれども、正しく青虫が育てば蝶々になる。人間もその心が正しく育てば神になるということなのですね。で、その神になるための精進、どういう心を持たねばならないのか、それは結局まあ人が助かるということを祈る、私どもの中に人の助かりを祈る心がいよいよ育ってこなければならない。それこそ泥の心をいただくでも、泥の心でいただこうとしてもなかなかいただきにくいところが出てくる。それが自分が助かりさえすればよいという世界ではなかなかいただけないところがある。私がもう何十年前でしょうかね、胃潰瘍で胃の壁が破れて胃液が体中に流れ出し、それこそもう体中が焼けるような痛さでしたけれども、まあ、あのまま言っていれば命がなかったのでしょうね。そういう中にあって、自分が助かりさえすれば、自分の信心を進めさえすればという心はとても起きてきませんでしたね。もうこれほど痛いなら死んだ方がましだといった心しか起きてきませんでしたけれども、なんとか踏みとどまれたのは、師匠のことを思えば師匠の弟子としてというそのことでしたね。そういう中にいただきましたのが、お前が苦しめば苦しむほど人が助かるといただきました。しかしまあその当時 それならばもっと苦しみたいという思いは残念ながら起こってきませんでしたけれども、まあそれなりに感動はさせていただいたのですけれども、結局今思えば、その例えば今このことを受け切らない、それでも人が助かるための修行としてならばこのことをいただけれるということですね。その時も私ももっと苦しみたい、人が助かるためならばもっと苦しんでもよいという心は起きませんでしたけれども、これでこの苦しみで人が助かるのならばいただいてみようと、いただいてもよいというところまではいただけたように思いますね。私どもの心の中にいよいよ人が助かるという、それを祈る心が育ち、そのことを、あのことを人が助かるための修行としていただく、いただけれる心が育つということですね。確か師匠がある時、それこそいろいろな出来事を、人が助かるための修行として、このことを神様いただかせてください。このことを人が助かるための修行としていただきますから、そうさせてください。という心に、気持ちにというのでしょうかね。そういう心が開けてきたと。そこから人が助かり出したように思う、おっしゃっておられたことがありますね。どうでも私どもの中に神心が育つということ、それは人が助かる、人の助かりを祈る心がいよいよ強くなってくるということではないでしょうかね。どうでも人が助かることのための修行として、その事柄をいただけれるような心が育ってほしいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。